ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の3月25日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。はい、ということで3月最終週ですよ。もう3月も終わりで、来週から4月が始まりますけども、はい、日本の会社ではですね、大きい会社になればなるほど、お金の問題がありまして、でそのお金持ちの人にね、お金を、寄付ではないですけども、お金を手伝ってもらうと、そういうシステムがあります。これ株式会社って言うんですけども、株式会社の中にはですね、四半期って言って1年4回会社の状況をその株主、お金を手伝ってくれる人に、会社の状況を報告するっていうね、四半期決算っていうのを作って、出すらしいんですけども、皆さんの四半期決算はどうですかね。多分2024年始まってから何かしら新しい目標、新年の抱負なんていうのを決めた人多いんじゃないかなと思うんですけども、これを機にね、自分の目標がどれくらい達成されているのかどうかとか、そもそも諦めていないかどうかとかっていうのをチェックするのも一ついいんじゃないかなと思います。はい、ちなみに僕はですね、去年の12月頃から今年は運動を頑張ろうということでね、66日運動しようというチャレンジをやっておりますけども、先週のポッドキャストでも撮った通りね、ちょっとこう歯の問題がありまして、ちょっと今お医者さんに運動は控えてくださいと、激しい運動はしないでくださいっていうことを言われておりますので、ちょっと運動はねできていないんですけども、明日ちょうど歯医者さんの診察、歯医者さんのチェックがあるので、その時にね運動していいよって言われたら、また、今週から再開しようかなと思っております。はい、あとですね、私事ではあるんですけども、先週の土曜日ですね、甥っ子の誕生日がありました。はい、ニディアさんのお姉さんの息子さんの誕生日でですね、1歳の誕生日だったんですよ。はい、ねえ、なんかこうもう本当に生まれる前から生まれてからっていうのをずっと見てきたので、なんかこう自分的にはね、こうなんか思い出深い誕生日パーティーになりましたけども、誕生日パーティーって言うと皆さんどんなことをね想像、どんなものを想像するかなと思うんですけども、どうですかね。そもそも日本ではあんまり誕生日パーティーなんていうものはないんですけどもね、皆さんの国にはあるかな。はい、今回のね、甥っ子の誕生日パーティーは、ニディアさんの実家ですね、お母さんのお家の庭で、誕生日パーティーをやりまして、招待客がね20人近くいたんじゃないかな。なんかおばさんとか、旦那さんの家族とか、そのニディアさんの家族とか、あとは不思議なことにですね、この甥っ子の、担当医、担当している小児科の先生、お医者さんが僕の昔の日本語の学生なんですよなんですよ、不思議なものでね。でその、担当医であり僕のお友達であり、その甥っ子の、担当のお医者さんであるねお友達も遊びに来て、でみんなでハンバーガーを食べて、で、いろんなイベントをやってケーキを食べてっていうね、楽しいパーティーを過ごしました。メキシコのパーティー面白いんですよ。長くて面白いかな。だから日本のパーティーとちょっと違くて、庭でこうみんなでテーブル出して座って、ビール飲んだりテキーラ飲んだり、僕はお酒飲めなかったのでジュース飲んだり、いろんなお話ししたりっていうのをねやっておりました。すごいよね。なんかそもそもこの甥っ子って、1歳の男の子の誕生日パーティーでこうバンバンお酒が出るっていうのもまた不思議なね感覚ではあるんですけども、その後はですね、パーティーがあってみんなでお話をして、でその後にねピニャータって言って、そのなんていうのかな、こう段ボールで作ったなんかこうデコレーションした箱みたいなのにお菓子をいっぱい入れて、でそれを上から吊るして、で木の棒でその、段ボールの箱を叩くんですよ。でもちろんその木の棒で段ボールの箱を叩くので、途中でその段ボールが破れて中の お菓子が下にバババババって落ちると、それをみんなで拾うっていう、まあそういうゲームもやったりして、な、まあ本当伝統的な誕生日パーティーを、はい、経験しました。まあ経験しましたっていうかね、まあいろいろ、まあ僕は参加しているんですけども、久しぶりにね体験して楽しかったかなって思います。はい、まあね、まあそんな週末を過ごした僕なんですけども、まあ今回はですね、ちょっと皆さんにちょっと深いテーマのお話をしようかなと思っております。まあさっきもねちらっとこう楽しかったですなんて一言が出たんですけども、はい、皆さんどうですか、人生楽しいですか、つまらないですか。いきなりみたいな、いきなりそんな重い質問っていう風にね感じたかと思うんですけども、人生を楽しむコツっていうのを今回はお話ししていきたいなと思います。はい、ですね、まあ答えから言いますと、夢中で目標を目指してそのプロセスを楽しむことができれば人生は楽しくなるということなんですけども、まあ、ちょっとね多分イメージしにくいと思うんですよ。夢中で目標を目指してそのプロセスを楽しむと、なんかねその人生の楽しみ方っていうのと、まあ、僕の大好きなゲームの話を交えて皆さんに人生のアドバイスをしたいなと今回は思っております。ということで今回のテーマ、人生は攻略本なしの方が楽しいです。それではよろしくお願いします。はい、ということでね今回のテーマなんですけども、さっきも言った通りね、人生の楽しむ方法っていうのは、まあ夢中で周りを見ずに目標を目指してそのプロセスを楽しんでいるかどうか、そしてさっきは言い忘れちゃったんですけど、それを自分自身で納得できているかどうか、まあこれでいいだろうって思えるかどうかっていうのが大事だと。でゲームって多分僕それを疑似体験できるものなのかなって思うんですよ。疑似体験っていうのはなんか代わりに、まあ、嘘のっていう意味になるかな、はい、体験ができると。なんだろうね、疑似体験、例えば僕は消防士ではないと、ね、ファイヤーマンではないけども、そのファイヤーマンのお仕事を疑似体験できる、なんか嘘の体験ができるって、まあそういうアクティビティありますよね。はい、まあなんかそれを疑似体験って言うんですけども、まあそれができるのかなと、ゲームでね。まあゲームなんて本当いろんなものありますからね。ボードゲームだったりとか、ビデオゲームだったりとか、はい。で、本当に最近と言いますか、まあ僕が生まれてから、まあ今まで2024年まで。すごい量のゲームが世界中に普及していると思うんですよ。まあ普及しているっていうのは、まあたくさんいろんなところにある、行き渡っているっていう意味なんですけども、まあ、どうしてここまでみんながゲームが好きなのか、まあ僕自身もそうですけども、ゲームが普及しているのかっていうと、多分ですけどもこの人生の楽しむ方法コツっていうのを、まあ、疑似体験できるようにデザインしてあるから、みんな思わずゲームをやってしまうんじゃないかなって思うんですよね。さっきも言ったんですけど、まあ、目標を目指しっていう部分でやっぱりゲームには必ず目標がありますよね。はい、まあいろんな目標あると思います。僕がやってるゲームなんかは育てる、まあ、その自分の好きなキャラクターを強くするっていう育てる目標だったりとか、あとは何でしょうね、こう FPS なんかシューティングですね、銃でペンペンペンってこういろんな人と戦うゲームとかだと勝つ、格闘ゲームね、ストリートファイターみたいなものもやっぱ勝つっていうのが目標ですよね。とかあとはこうリズムゲームね、太鼓の達人とか、あと何でしょうね、ポップミュージック、ポップミュージックは古いか、なんだろうね、今どんなリズムゲームがあるかわからないですけども、高い得点を出す、まあね、それがこう目標になったりとか、あと RPG とかだとね、ストーリーが進む、ね、そのゴール、そのストー、なんだろう、主人公がどうなるかっていうのを知るっていう、まあ、いろんな目標があるんですけども、まあ、それをねこう目指すっていうのが楽しいのかなって思うんですよ。でゲームやったことがある人はわかると思うんですけども、これゲームって不思議なもんで、それをやっ ている最中が一番面白いんですよね。だからゲームを買います、最初の2日3日はもう全てのことを忘れてね、そのキャラクターを強くすることだったりとか、ストーリーを進めることだったりっていうのに夢中になる。あの時ってめちゃくちゃ楽しいんですよね。多分以前のポッドキャストで撮ったと思うんですけども、まあ、頭の中にドーパミンってやつですよね。目標を達成したいっていうその気持ち、そして目標が、小さい目標が達成できたっていうこの嬉しさっていうのが、まあ、頭の中にいっぱいあって、まあ、ある意味こうトランス状態というか、もうウフーみたいなハイな状態になっていると。で、まあ、僕もそうなんですけども、やっぱゲームが好きな人っていうのは、まあ、これをねちゃんと意識しているかどうかってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。まあ、詰まるところなんでしょうね、まあ、お菓子に近いものなので、その例えばさ、なんでなんだろうハンバーガーが美味しいのかっていうと、まあ、こうお肉でこうね油がいっぱいあって、パンがいっぱいあって、食べ応えがあって、見た目も綺麗でっていうのがあるから、その美味しいんだと。決してこうハンバーガー、おーこれは体にいいからいっぱい食べようと思ってハンバーガー食べてる人いないと思うんですよね。で、まあ、具体的にこれが足りないけど美味しいから食べると。だけどやっぱ野菜が少ないから、まあハンバーガー食べた後はちょっとサラダ食べようかなとか、まあそういうふうに対処ができると思うんですけども、ゲームってじゃあ何かっていうとね、そので目標を達成するっていうのを、まあ、代わりにやってくれていて、そのゲームの中の目標を達成すると、まあ、ドーパミンとかね、いろんなこうホルモンが出て、ね、すごく嬉しい気持ちになるからゲームはいいんだと。でもそれは僕の人生ではなく、ゲームの中の人の人生の目標を代わりに達成しているから、まあ、ちょっとね自分の人生にとってはあまりいいものではないっていうのを踏まえつつ、多分ゲームをやるっていうのが大事なのかなって思うんですよね。まあ、ちょっと人生の答えからだいぶ離れてはいるんですけども、最終的に戻りますから心配しないでください。でですね、僕このゲームがこんだけ流行っていて、でそのいろんな人がもうゲームってなっているっていうこの状況を見てですね、あるアニメのことをいつも思い出すんですよ。でそれがですね、オーバーロードっていうゲームじゃないアニメなんですね。でこれまあ、ストーリーはまあともかく、この世界観が僕好きで、主人公の男の人はですね、2138年の世界に住んでいます。でこの世界っていうのがもうすごい大変な世界で、何かっていうと大企業が世界を牛耳っている。まあちょっと言葉が難しいんだけど、その大きい会社が世界をコントロールしていて、経済格差が今よりも開いている。だからお金持ちと貧乏の人の差がすっごく開いてしまって、でちょっとね細かい設定にはなるんですけども、その経済が進みすぎて環境が良くないと。だからなんだろう、こう外にマスクなしでは出られない、空気が汚い、雨が汚くなってしまう、で生活するのも大変だと。で一部のお金持ちの人はそのシェルターの中ですごい裕福な暮らしをしていて、その裕福な人の生活を支えるために貧乏な人たちがその危ないその外の世界、シェルターの外の世界で生活をしていると。でそんなことがあったらもちろんですね、その外にいる人たちは不満を抱えるわけじゃないですかね。なんで一部のやつらが綺麗なシェルターにいて俺たちは外にいなきゃいけないんだ、なんで俺たちはそんなお金持ちのために働かなきゃいけないんだっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけど、思わないんですよ。なぜかというとですね、この世界ではその貧しい人たちにゲームを普及させるんですよ。はい、ゲームでもう楽しい生活をゲームの中で送らせると。でそれ以外の時間は働かせると。でそうするとどういうことが起きるかっていうとですね、まずは不満が減っていくんですね。うん、まあゲームが楽しいから、まあ仕事めっちゃめんどくさいし人生大変だけどゲームやってる時間は忘れられるから、まあええかみたいになると。でそれプラス知識格差がさらに開くと。まあつまりゲームをやっている間っていうのは 新しい知識っていうのが増えないから、その大きい会社をこう倒すような、なんだ、新しい会社が生まれにくくなると。だつまりですね、今はなんだろう、こう経済格差、そのお金持ちと貧乏の差がこう、それがひっくり返らないように、その学校を作らないとか、なんかそういうね、何々ないっていう、その政府はね、こうそういうストラテジーを使ったりするわけですけども、この時代ではあえてゲームをどんどんどんどん普及させて、その貧乏の人たちを貧乏なままでいさせるっていう、なんかそういうストラテジーを取っていると。怖いなと思うわけですよね。みんなこう暇があったらゲームのことを考えていますけども、今はね、もしかするとその私たちの生活っていうのは、まあ、普通に外を歩けて、普通にご飯が食べられて、まあ働く環境もそんなに悪くないですけども、いつかね、2138年ぐらいになると、もうなんかゲームがあるから生活が大変になってしまっている、でもゲームが好きすぎてそれに気づけなくなっているみたいな社会状況が起こってしまうかもしれないっていうね、まあこのオーバーロードっていうアニメをね、思い出すわけですよ。で、なのでそのさっきの話に戻るんですけども、その人生っていうのはこう目標を目指している間がすごく楽しいと。でも自分で目標を決めるっていうのがすごく面倒くさかったり、そのなんだろう、自分が目標に対してゴールに近づいているかっていうのを知るのが難しいので、それを疑似体験できるゲームっていうのがある意味人生を楽しむジャンクフードになっているんじゃないかなと思うんですよ。はい。でですね、もっと大変なのが、でそのジャンクフードであるゲームの遊び方っていうのも、その昔と今で大きく変わっているんじゃないかなって思うんですね。次はそのテーマについて話していきたいと思います。
ゆうゆうのゆうゆうのゆゆゆうゆうのゆうゆうの
日本語ポッドキャスト。はい、ということでね、次のテーマなんですけども、昔と今のゲームの違いっていう、まあ、ちょっとこうおじさんの話を聞いてくださいね。
若い頃は良かったのっていうお話を聞いてくれると嬉しいんですけども、
なんかゲームっていうのが最近ね、僕プロセスを楽しむものから他の人と比べるものに変わっていってるんじゃないかなって思うんですね。でそれが、まあ、今回のちょっとこうメインのテーマになる攻略本っていうお話になるんですけども、ちょっと昔の話をさせてください。はい、僕がね子供の頃なんか思い出に残っているゲームの一つで、ドラゴンクエスト7っていうゲームがあったんですよ。これは王道の RPG、ね、王道っていうのは王の道って書いて、よくあるっていうかメインのみたいな、例えば王道ヒーローだとキャプテンアメリカとかスーパーマン、これ王道ヒーローですよね。で王道ゲーム、王道 RPG ゲームといえばもうドラゴンクエストなんですよ、日本人にとってね。まあどういうゲームかっていうと、まあ主人公が、まあその世界をねコントロールしている悪いモンスターを倒して世界を平和にしようみたいな、なんか多分そういうね、毎回そんなようなもう本当によくあるストーリーなんですけども、はい、このゲームですね、めちゃくちゃ長いですし、僕ドラゴンクエスト7遊んでたのが小学校の時だったのかな、小学生にしてはですね、このゲームめちゃくちゃ難しいんですよ。何が難しいかというとですね、次の世界に行くために石板っていうのを集めなきゃいけないんですね。まあ、石板っていうのは石のまあピース、なんか石のピースなんですけど、こうイメージとしてはジグソーパズルですよ。なんかパズルってね、こうね、何千ピースっていうピースをこう集めて、こう一つの絵にして完成じゃないですか。でこの世界はそのピースが石になっていて、で世界のいろんなところにその石があって、でその石を集めてある場所でこう一つの絵にすると、次の世界に、次の島に行けるみたいな確かシステムだったんですよ。で その石板置いてあるのがね、なかなか分かりにくいとこに置いてあったりするんですよ。え、こんなとこにみたいなので、なので小学生とかがドラゴンクエスト7を遊ぶとですね、この石板が集まらなくてストーリーが進められないんですよね。だからモンスターを倒すとかだと、自分たちのキャラクターを強くすればモンスターは倒せるんですけど、石板が見つかんないことには次に行けないっていうことでね、もう数々の小学生たちがこのドラゴンクエスト7をこうクリアできないまま終わったっていうね、まあ、そういうお話があるんですけども、僕が子どもの頃ですね、じゃあこの石板の場所がわからないと、自分で考えて調べてみたんだけどわからない、どうするかっていうとですね、攻略本っていうのがありまして、本を買うんですよ。もうなんか辞書ぐらいのめちゃくちゃ分厚い本があって、でその本にそのキャラクターの強さだったりと、ストーリーの進め方だったりとか、もちろんその石板の場所とかも書かれていると。ただですね、その辞書ぐらい分厚い本なので、もちろん高いんですよ。で小学生だとちょっと自分のお金では買えないってなると、やっぱお父さんお母さんに頼まなきゃいけないわけですね。で、いやお父さん、実はドラゴンクエスト7誕生日に買ってもらったんだけども、もうどうしても進まないから攻略本が欲しいと。で、まあ、お父さん的にはその攻略本っていうのが、そのシステムがわからないから、ほう、どういうものなんだと、まあ、聞かれるわけですよ。で、まあ、実はこれ石板を集めなきゃいけないんだけど、その場所がわからなくて、その答えが書いてあるんだけども本が欲しいって言ったらですね、お父さんがね、なもう意味ねえじゃねえかと、ゲームは自分で探すから楽しいんだろうと、攻略本があったらもうその攻略本通りにやるだけのゲームになって、それゲームの意味ないじゃんって言われて、子供心ながらに、ほう、そうかと、そうだなと思って、ゆうゆくんは考えるわけですよ。この小学校、俺4年生とか3年生5年生だったかな、の頃のゆうゆうにはできないと、今できないからもうちょっと大人になって頭が良くなってからもう一回探そうっていう風に考えて、でとりあえずね、こうそのゲームは一旦諦めたわけなんですけども、そうなんですよ、昔のゲームって攻略本を買うか諦めるかっていうね、この2つの選択があったんですけどもね。最近ってさ、攻略本ないんですよね。わざわざそんなね、そのゲームが進まないから、あるアイテムが欲しいけど、この地図の中のどこに、街の中のどこにそのアイテムがあるかどうか探したいってなったら、 Google で探したりとか YouTube で探したりすると、もう分かりやすくね、どこにあるか説明してくれる動画だったりとか、まあ、そういうインターネットのページがあるわけですよ。でもちろん便利にはなったんだけど、ゲームがですね、限りなくつまらなくなってるんじゃないかなって僕思うんですよ。一番楽しいポイントっていうのは、どこにあるのかな、わからないな、どうすれば次に進められるかなっていうのを自分で考えて試してみて、ああダメだ、もう一回他のところ、あ、ここにもない。で、その時ってすごくフラストレーションがたまるんだけど、夢中なんですよ。もうとにかくその石板の場所が知りたくてね、いろんなとこに行くわけですよ。もう時間を忘れて探してしまう。このタイミングが一番ゲームで楽しいんじゃないかなって思うんですけども、それをね、簡単に調べられるようになるから、まあ、ゲーム自体のなんか難易度というか、ゴールに行くスピードがとっても速くなってしまうんじゃないかなって思うんですよ。で、ちょっとこうゲームやったことがない人はイメージしにくいと思うんですけど、ゲームって簡単になればなるほどつまらなくなってしまうんですよね。で、ズルをすればするほどその一瞬は楽しいんだけど、その後ゲームの価値がぐんと下がってしまうっていうのがあります。だから、ね、その一つがチートっていうやつですね。なんかゲーム をこうなんていうのか悪いコマンドを入れてキャラクターを自分が育てなくても強くしちゃうっていうのをチートっていうんですけど、もう一つのゲームでですね、僕が中学校の頃にあのグランドセフトオートっていうアメリカのゲームがあったんですよ。まあなんかマフィアのゲームで、でその、まあ、マフィアがどうやってこう街をコントロールするまで大きくなるかっていうね、まあ、そういうゲームがあったんですよ。これ結構難しいゲームでしてね、そのまず武器を集めなきゃいけないとマフィアなの で、まあ、ピストルがどこにあるかもわからないし、こうお金を稼がないとまず武器が買えないと。 でその車とかも欲しいんだけども、まあ、車もお金がないと買えない、もしくは盗まなきゃいけないと。でも盗むとですね、警察にバレたりすると捕まってしまってもっとお金がなくなってしまうからっていうのが難しいんだけど、このグランドセフトオートっていうのはチートコードっていうのがあって、そのなんか丸×三角三角三角左上とかっていうコマンドを入れると、あの買わなくても武器が手に入るんですよ。で、あの当時もう中学校なので、中学生の頃なので、インターネットページがあってね、そのチートコード一覧みたいなのがあって、で、まあ、それでなんかすごい強い武器を手に入れて、まあ、簡単にゲームがそのクリアできるようになるんですけども、それを入れた瞬間に急にゲームがつまらなくなってしまうんですよね。で今こう全てのゲームに対してなんかそういうものがこう生まれてしまったのかな、それが YouTube だったりインターネットのページだったりするのかなっていうふうにね思うわけですよ。でみんなはゲームが好きだとね、なんだけどもその昔みたいにこうゲームをクリアするまでのそのインフォメーションが、強くするまでのインフォメーションが多くて、簡単にみんな強くなってしまったり、ね、ゲームが早く進んだりするわけですよ。でそうするとみんなどうなるかっていうと、今度比べ始めるわけですね。うん、なんかこう僕がやってるね原子インパクトっていうゲームは、まあ、そのキャラクターを強くするために、まあ、いろんなアイテムが必要なんですけども、でそのアイテムの強さをこう誰かと比べたりとか、僕はこれぐらい早くこうなんていうの敵を倒すことができたぞみたいなことで比べたりとか、うん、なんかそういうのでこうみんなこう競い合う、比べ始めるっていう風になります。なんかねこう格闘ゲームのものとは違って、なんか自分の持っているものを比べる、なんか自分がどれくらいすごいかっていうのを他人に認めてもらいたくて、こうなんか SNS でね、まあ、どれくらいゲームが進んでるよとかっていうのをこう見せ合う、なんかそういうのがね最近のゲームなのかなって思うんですよ。でですね、人生も同じことが言えるんじゃないかっていうのが、まあ、今回のメインテーマなんですよ。つまりですね、私たちの人生にも何かしらのこう攻略本みたいなものだったりとか、チートコードみたいなものができてしまって、簡単にゴールにたどり着けるようになってしまったので、そもそも目指さなかったりとか、目指した後に他の人と比べて初めてなんかこう満たされている、心がいっぱいになっているみたいに感じる人が多くて、それがなんかこう最初に皆さんに投げかけた質問、人生が楽しいですかつまらないですかってなった時に、つまらないな、なんか足りないなっていうふうに思ってしまうんじゃないかなと思います。はい、次はねこのテーマについて話していきたいと思います。
日本語ポッドキャスト、
はい、ということでね、まあ、いよいよ本題に入っていきたいと思うんですけど、この SNS っていうのが、まあ、人生の攻略本だったりチートコードになってるんじゃないかっていうお話をしたいと思うんですけども、本当にすごいなって思うのが、そのネットを開くとですね、本当にいい人生のための情報がいっぱい載ってると思うんですよ。どうやったらね1ヶ月に何万ドル稼ぐことができるとか、どうやったら幸せになれるとか、どうやったらこうなんていうんですか、こう幸せになれる、お金がいっぱいになるとか、こうプロジェクトが進むとかね、今抱えている問題が どういうふうに解決できるかとかっていう本当にびっくりする量の情報が載っていると思うんですよね。でそれはある意味便利なものなんだけど、ゲームと同じでして、その攻略本みたいなものっていうものは答えが見えてしまうので、早くゴールにたどり着けて、その一番大事な問題がある、自分で考えてみる、チャレンジしてみる、答えが出る、もう一回チャレンジしてみるっていう、この一番人生の楽しいポイントがスッとこうゴールに近づいてしまうと。でみんなスッとゴールに近づいてくるので、みんな早くゴールできるようになると。でそうすると、まあ、みんな早くゴールにつかないとね、まあ、勝てながいいわけですから、そのスピードでね競うようになって、やっぱでも心の中になんかこう満たされないものがあって、他人と比べられるように比べるようになるっていう、なんかそういう終わらないスパイラルがあるのかなって思うんですよ。でそれプラス、そのよくね、最近のおじちゃんたちが最近の若者にですね、最近の若者は向上心がない、こう上を目指さないっていう愚痴をこぼすんですけども、いや僕はもうそりゃそうだと思うわけですよ。なんかね、ある調べによると、今若い人たち頭が良ければ良くなるほど、その上を目指さないね、もっといっぱいお金を稼ぎたいとか、もっと会社のいいポジションにつきたいとか、もっとこうなんでしょうね、自分の趣味で上手になりたいとか、まあとりあえず楽しめりゃいいっしょっていうふうに思ってしまうと。なんでかっていうと、なんか僕はゴールが見えてるからなのかなって思うんですよ。いや僕ね、本当にこう子供の頃は周りのことが全くわからなかった、インターネットでそんなに人がつながっていなかった時代にを過ごして、で今こう34歳おっさんになって、こうね、ネットの社会にどっぷり使ってね、 YouTube でお仕事をしているわけなんですけども、すごいと思うんすよ。なんか今まで何やってるか全然わからなかった社長さんたちの、そのどういう仕事をしているのかとか、一日のルーティーンとかね、なんかすごい頭のいい大学に入っている人たちがどうやって勉強しているのかとかね、大学のね、そのすっごいこう頭のいい研究者の人たちが自分の研究について簡単に説明してくれたりとか、なんかそういう情報っていうのが、今まですっごいなんか頑張らないと手に入らなかった情報っていうのが簡単に手に入るようになってしまって、でもっと怖いのが、そのお金持ちになった先がどんなものなのかっていうのがちょっと見えちゃってる感じがするんですよね。例えばですよ、例えばですけど、なんか僕が子供の頃をこうテレビに映っている有名な人たちっていうのは、自分が考えられないようなすっごいこうなんかお金持ちで、なんかもうわーみたいな、なんかもうすごいこうきらびやかな、すごい生活をしているんじゃないかっていう風に考えてたんですけども、今 YouTube ちらっと覗くと、有名な人とかの毎日のルーティンとかを見て、あ、こんなもんなんだみたいな、なんかあ、大したことないんだ、頑張っても意味ねえんじゃねえか、なんかすげえ頑張っていろんな人にいろんなこと言われてね、みんなの前に出ても結局これぐらいの楽しみしかないんだみたいに思ってしまうんですよ。で多分若い人もそうなんじゃないかな、この気持ちわかるかな。だったらこんな頑張んなくてもよくね、今これで幸せだもんっていうふうに思ってしまうと。でそれ自体は悪いことではないんですけども、そうなってしまうとだんだんさ、こうチャレンジが少なくなってきて、ワクワクドキドキっていうのがなくなってしまって、なんか人生つまんねえな、まあでもいっかみたいに、こうどんどんどんどんこう諦めてしまうと思うんですよね。こうだからこそね、僕このおじさんがね、皆さんに伝えたいことっていうのが、人生を楽しむコツはいっぱいお金を稼ぐことではなく、すごいこう何かが上達することでもなく、何かすごいなんていうのかな、いい生活は言ったか ね、お金持ちになって、ね、すごい頭が良くなってとかっていうことではないんじゃないかと。はい、答えを言えよって感じですけども、僕は人生を楽しむコツっていうのは縛りプレイができているかどうかだと思うんですね。この縛りプレイってなんじゃってあのゲームやらない人はちょっとね聞き慣れない言葉だと思うんですけども、この縛りプレイっていうのはあるゲームをやるときに自分であえて難しいコンディションを決めて、でそのコンディションを破らないようにゲームをクリアするっていうのを縛りプレイって言います。なんだろうな、なんか例えばだけど、あのセーブをしないとか、ゲームをスタートしてから普通はやめようってちょっと休憩しようって思ったらゲームのデータを保存して、でまあ寝たりとかご飯を食べたり休んだりして、で元気になったらもう一回ゲームをつけて、その保存してあるデータからもう一回ゲームを続けるっていうのをあのセーブって言うんだけど、それを全くしないでもうスタートから最後までやり抜く。なのでゲームの中でキャラクターが死んでしまうと一番最初からやらなきゃいけない、これ一つの縛りプレイですよね。とかあの初期装備、ね、最初にもらった剣とか、ね、あの武器で最後までクリアするとか、まあ、そういうあえて難しいコンディションを自分で決めてやっていくっていうのを縛りプレイって言います。でちょっとゲームではねなんかイメージしにくいわっていう方は、あの無人島のサバイバルとか、あれも僕究極の縛りプレイだと思うんですよ、まあ、つまりその誰も住んでいない島に行って、そこで自分で魚を探して魚を釣って火を起こして家を作って、でなんとか生活をすると。これなかなかね大変だと思うんですけど、やってる人はもう夢中なんですよ。もうとにかく家を作らないと寝るところがないとか、魚を取らないとお腹空いて大変だっていうことで目標がしっかりしていると。でこの無人島のね、まあ無人島生活、無人島サバイバルをイメージしてもらうとすごく分かりやすいと思うんだけど、やっている本人は多分楽しいと思うんですよ。この楽しいってあのリラックスできるとか楽ではなく、もうワクワクドキドキ疲れるけどもう頭めっちゃ動いてるみたいな、そんな状況で、ただですね周りと比べると、じゃあみんなが生活が良くなるようにおじいちゃんになっても安心して生活ができているできるように頑張って今日も働いてお金を貯めているっていう状況の中、今日一日をなんとか生活するためにフルパワーで頑張っているっていうのはどう考えても効率が悪いね。そんなことやってたらおじちゃんになったら困るじゃんって思うかもしれないんだけど、やってる本人は楽しいと。でも彼自身は他の人と比べて人生あんまりプラスになってない。これこそが僕人生の答えなのかなって思うんですよ。なのでそのこれからねその人生を楽しむコツっていうのを悠々なりにね皆さんに紹介したいと思うんですけども、その人生にいかに縛りプレイをかけられるかっていうのを楽しく、それをこう考えてほしい。で例えばですけどもね、あの僕自身もさっきね僕は人生楽しいって言ったんですけど、ebook なんかはある種の僕縛りプレイだと思ってるんですね。ね、何 ebook ってっていう方はぜひね、パトレオンを見てほしいんですけども、僕ね今の作家のねお友達のカイト君っていうお友達と、本を作っているんですね。で100年ぐらい昔の本を一緒に読んで、で JLPT のレベルに分けて書き換えて、でそれで出たアイディアから自分たちオリジナルの本を作っているんです。でですね、その本っていうのを考えた時に、自分たちで本を作るっていうのがいかに効率が悪いかっていう話なんですよ。 っていうのは今ねインターネットの時代なので、その才能があるけどなかなか売れていない作家さんっていうのはいっぱいいると思うんです。世の中には特に日本には本を作っているオリジナルノベルを書いている人なんて5万といるわけですよ。でそんな中ですね、その30歳になってやっとこう本を作り始めるってなったら、もう本当にゼロレベルスタートなわけですね。だ例えば10歳の頃から20年本を書いてきたって人と比べたら絶対うちらの本はつまらないんですけども、でもそれでも僕らでアイディアを出し合って本を作るっていうところに価値があると思うんですよ。で、まあ、本をね今作っていて、オリジナルの本が今3作目、次4作目にかかるんですけども、楽しいんですよ。なんでかっていうと前回書いた本よりも確実に良くなってるから。でその他の世の中に出ている本と比べたらもちろんレベルが低いからモチベーションは下がるんだけども、なんか伝えたい表現がバチッてハマったりとか、そういうのでもう夢中になっちゃってるわけですね。うん、だからそれでいいのかなって思うんですね。はい、まあこれからね人生を楽しむコツっていうのを話していくんですけども、まあ、一つ目はねまず目標を決めるっていうことですね。何でもいいと思うんですよ。でまず目標を他人と比べない、これマジで大事だと思います。で、まあ、小さくてもいい、大きくてもいい、なんかこう誰かのためになってもいい、自分だけのものでもいいからなんかこう目標を決める、何でもいいと思いますよ。木を育てるとか花を育てるとかね、なんだろうね今僕最近植物が好きなので、植物のねお話になっちゃいますけども、自分でバジルを育ててパスタを作るとかでもいいと思いますし、山に登るとかでもいいと思いますし、でそれで、あともう一つ大事なのがいっぱいあった方がいいと思います。うん、僕なんかは e-book だけになっちゃってるけども、でもそこにね植物を育てるっていうのがあってもいいし、部屋をきれいにするっていうのでもいいし、運動を続けるっていうのでもいいしね、いろんな目標を決めたらいいと思う。でそれを絶対誰かと比べない、自分で決めて自分で OK にしちゃう。でその後縛りを入れる。じゃあ例えば運動だったらジムに行かないで運動をするんだとか、ね、植物を育てるであれば、すごいこう植物が育ちやすいところで植物を育てるわけではなく、自分の部屋の中でもっとこう大きい植物を育てるんだとかね、そういうちょっとこうコンディションを一つ入れてあげると、ね、このコンディションってすごく大事で、その自分で決めたコンディションなので、なんかその目標が自分オリジナルになった感じがするんですよ。うん、でもこれをただ単にお金持ちになるだけ決めて、でその YouTube でお金持ちになる方法を探してそれをやってみても、なんかゲームを買ったけどインターネットで進め方を調べてそれをやっている意味、やっている感じになってしまって、こうモチベーションが上がっていかないっていうね。で、まあ、最後の3つ目なんですけども、比べるのは昔の自分ってことですね。でそれを進めていくと、あ、確かになんか始めたばっかりの頃って植物のことってよく分かんなかったけど、なんか気がついたらいろんなことを知ってるぞと、なんか詳しくなってるぞ。でその時にネットでその植物の知識をいっぱい紹介している人と比べて自分はダメだなじゃなくて、1ヶ月前の自分よりも大きくなってるなってなると、人生がね楽しくなっていく、夢中になっていくと思います。うん、なのでまあね、こういうふうにね、そのさっきもちょっとだいぶ長々と話してしまいましたけども、さっきも言った通り、その今インフォメーションが溢れてしまって、なんか人生なんだろう、そのものがチートができるようになってしまっていると。 なのでモチベーションが下がってしまったり、そもそもチャレンジしなくてよくねっていう雰囲気になってしまっている。だからこそ、こんな時代だからこそ、小さくてもいいね、その立派じゃなくてもいいから、自分の目標を決めて縛りを入れて夢中で楽しむっていうことが大事なんじゃないかなと思います。はい、
ゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
では最後になりましたけども、まとめでね、今作っている ebook のお話をさせてもらいたいんですけども、今ですね、第4作目3作目第4作目か第4作目の今武蔵野っていう本を、作っている途中なんですよ。これどういう本かっていうと、国木田どっぽさんっていう、作家の方がですね、自分の家の周りのその武蔵野っていう風景がすごく綺麗なんだぞと、うちらの周りのこの田舎の景色が、東京の田舎の景色がすごいんだっていうのをただひたすらに書いてある小説なんですよ。なんかこう夜林に、こう夜林の中を散歩するとですね、風の音が聞こえるんですけども、風が通るから音が聞こえるわけではなく、風が森の中を通り抜けると葉っぱが擦れる音がシャッって音がすると、そこで風が動いているのが分かると。で目線を空の方に向けると、木の葉っぱと葉っぱの間に月が見えると。でその月のおかげで、こう暗い森の中に明るいところと暗いところがあって、影がはっきり見える。あ、もうすぐ秋が来るな、みたいなのをずっと書いてあるんですよ。でですね、もうこれこそ人生の楽しみだなって僕思ったんです、その本を作りながらね。なぜかっていうとですね、この時代その文化が大きく進んで、小説っていうものもいろんな小説が出てきて、で誰が一番すごい小説を書けるかっていうので、こう競い合ってた時代なんですね。そんな中ですよ、自分が一人森に散歩を行って、でその木の先のね、その景色を一生懸命どうすれば景色が伝わるかっていうのを考えてね、紹介しているっていうね、なんかそれがもう多分もう読んでると分かるんですよ。あ、もう国木田どっぽさんめちゃくちゃ夢中だし、他の人あんま関係ないだろうなこの小説っていうのが分かるんですね。でもなんていうのかな、多分ですけど、この国木田どっぽさんが感じていた楽しいっていうこの気持ちがひしひしと伝わるいい、作品になっているんですよ。で、あ、僕の人生もこうでありたいなと。なんかね、他の場所でみんながこう競い合って、こう、うわー誰が一番だっていう中、ちょっと遠いところではあるんですけども、自分がこれをやりたいっていうものを一生懸命夢中になって突き詰めていって、楽しいっていうの、それをみんなにこう感じてもらえたらなっていうふうに思っておるわけなんですよ。はい、ね、ebook ね、だいぶ時間はかかってしまうんですけど、この武蔵野もいつか皆さんのね、手元に届くように頑張りますので、楽しみにしていてくれたらいいなと思いますし、それを読みながら、あ、そうだ、ゆうゆうさんポッドキャストでね、こんな長いポッドキャストでこんなこと言ってたわっていうのを思い出してくれたらいいかなと思います。はい、ということでね、最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストでは、このさっきも言った通りパトレオンをやっております。このねポッドキャストのプロジェクト続いてほしいという方、そして ebook に興味がある方は、一度ちらっとこのパトレオン覗いてくれたら嬉しいなと思います。そしてね、 YouTube チャンネルもやっておりますので、このねポッドキャスト文字付きで読みたいと、聞きながら読みたいっていう方は、ぜひぜひ YouTube チャンネルもよろしくお願いします。ということで、皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。